広報伊万里第770号2018年4月号です。待ち遠しかった桜が開花したかと思ったら、あっという間にあでやかな満開になり、伊万里の街並みは薄紅の桜色のベールに包まれているようです。皆様お変わりございませんか。今月の表紙、胸を張り手足を大きく振って堂々と入場行進する伊万里高校の選手たち。3月23日甲子園球場で第90回記念大会の開会式。伊万里と書いたプラッカードを持った女子マネージャーを先頭に、校旗を持った主将に続いて選手20名、皆喜びに満ち溢れた笑顔の行進の写真です。
今月の主な内容、トピックス、特集、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、第15回伊万里梅まつり、人の動きとなっています。トピックス、3月3日市民センターでビズキャンプイン伊万里の最終プレゼンテーションがありました。ビズキャンプとは、地域の課題を持続可能なビジネスを通じて解決するために、若者が本気で事業を立案し起業していくことを目指すプロジェクトです。大学生で組織する実行委員会により各地で開催されており、今回は11回目、伊万里市での開催は初めてです。2月28日から4日間地域での合宿型ビジネスコンテストという形で実施され、全国から18人の学生が参加しました。大川内山や前岳住宅など市内各地でのフィールドワークで地域の課題を抽出、課題解決のためのビジネスプランを練り上げました。最終発表では、農家民泊代行サービスやイノシシで町おこしなど、各チームがユニークな視点から事業を提案、審査員や観客からは損益の面からの鋭い質問や企業に向けたアドバイスなどがあり、発表者は真剣に耳を傾け答えていました。特集、農業始めてみませんか。少子高齢化に伴う人口の減少や国際化の進展といった時代の流れの中で、農業を取り巻く環境は大きく変わってきています。農業従事者は高齢化し、新たな農業の担い手が不足することによる耕作放棄地の増加など、さまざまな問題が全国的に起こっています。このことは伊万里市でも例外ではありません。肉用牛や梨、きゅうりをはじめとする農産物などが佐賀県を代表する産地として有名になる一方で、いかに新規就農者を確保育成し産地を維持していくかが重要な課題となっています。そのような中、市内には農業に魅力を感じ新規に就農する若手農家が毎年誕生しています。今回の特集では、市内の農業の現状や新規就農者が農業の世界に飛び込むに至った経緯、農業に対する思いの紹介などを通じて職業としての農業を考えます。農業の担い手が地域から消えていく、農業者の減少と高齢化。市内の農家の数は年々減り続け、平成7年に3706戸だったものが、27年には2628戸と、20年間で約3割も減少しています。また 27年の年齢別の農業従事者は60歳以上が8割を超えており、若い農業の担い手が極端に少ない状況にあることが分かります。農業の役割は食料を生産することだけではありません。例えば先人たちが多くの時間と手間をかけて作り上げた農地の溶排水の仕組みには、大雨での土砂災害を防ぐ機能もあります。また農地を管理することで有害鳥獣の生息域と人間の生活区域を分ける役割もあります。農業者の減少の問題は全ての人の生活にも深く関わる問題といえます。市内の農業の状況。市内の農家数は県内農家数の約 12% を占めています。農業は地域全体に米作り中心の農家が多く、夢雫や日の光などが作付けされています。また九州有数の生産量を誇る梨のほか、きゅうりや玉ねぎ、アスパラガス、いちご、ネギなどの生産も盛んです。畜産では肉用牛が盛んで、市場では伊万里牛や佐賀牛の名で高く評価されています。農業を選ぶ人たちとその思い。新規就農者の状況。農業者が減り続ける中、新しく農業を始める人たちもいます。市内の平成24年から29年の新規就農者は54人。その人たちはどのような思いで農業を選び、農業についてどう考えているのでしょうか。就農を決意するに至った経緯などを通じて、農業の魅力を再認識するヒントがあるかもしれません。新規就農者の中でまず話を聞いたのは、東山城町できゅうり農家を営む梅村幸太さん。それまできゅうりの栽培については全く知識や土台がなかったといいます。梅村さんは平成27年3月、勤めていた JA 伊万里を退職し、奥さんと4月からきゅうり栽培を始めました。実家は梨農家ですけれども、それまで本格的な農業の経験はなかったとのこと。インタビューでは、始めた当初は休日なく長時間働くこともありましたが、今はなるべく休日を取るようにしています。忙しいですが、手をかけた分結果につながることが魅力です。定期的に研修会などに参加し、周りの人からもサポートしてもらえるので助かっています。地元の保育園にも出荷していますが、将来を担う子どもたちに美味しく食べてもらえることにやりがいを感じています。今後はもっと作付け面積を増やし、子育て世代の女性なども雇用していきたいですね、と話されました。家業を継ぐという選択。家業の牛農家を継ぐことを選んだ二里町の浦川竹春さん。 JA 伊万里での営農指導員、野菜担当を経て、平成29年1月から本格的に家業の畜産を引き継ぎ、牛のほか水筒も手掛けています。インタビューでは、父が足を痛めて入院したのを機に家業を継ぐ決心をしました。生き物相手の仕事のため個体差がありとても難しいですが、良い牛を育て出荷できた時の喜びはひとしおです。今後は生産牛を中心に生産と肥育の一貫経営を軌道に乗せたいと思っています。牛を一から始めることはハードルは高いですが、本当に自分のやりたいことであれば、行政の補助金なども利用でき、相談できる人もいるので、ぜひチャレンジしてほしいですね。妻の実家の家業の梨ぶどう農家を継ぐことを選んだ小林亮さん。長年会社勤めで、これまで農業経験なし。妻の実家である南畑町に引っ越してきたことをきっかけに農業を手伝うようになり、平成28年途中で仕事を辞め、本格的に梨ぶどう栽培を始めました。 インタビューでは、収納して一番良かったと思うことは家族との時間が増えたことです。自宅が職場のため時間の使い方は調整次第ですが、その反面仕事とプライベートの境目が曖昧になりがち。そうならないようメリハリをつけ、子供のためにも基本的に日曜は休むようにしています。今梨ぶどう農家は後継者不足で生産量も落ちていますが、裏を返せばその分需要があるということ。前職で培った営業ノウハウなどを生かして販売ルートを拡大していければと思っています、と話されました。今回紹介した3人に共通することは、収納のきっかけはそれぞれでも農業に対し魅力や可能性を感じ、自らその道を選んでいるということです。しかし実際に農業を始めるためには、設備投資などの費用の工面や専門知識の習得などさまざまな準備が必要で、不安なことも多いはず。そのような農業を始めようとする人に対し、国、県、市などでは補助金などさまざまな面でサポートする仕組みがあります。詳しいことは農業振興課農政企画係、電話 23-2557 へお問い合わせください。
みんなの広場です。2月18日、地域の緑化活動に取り組む山城みどりの少年団が市ソフトボール協会と協力し、伊万里湾大橋球技場周辺にソメイヨシノ5本とサツキ70本の苗木を植えました。少年団には山城西小学校の9人が所属。球技場への植樹は今年で6回目です。2月20日、小伊万里ランヨーンズクラブが市民図書館に絵本84冊と市民図書館のスローガンが記された木製の看板を寄贈しました。クラブは25年2月、館内の椅子の木コーナーに伊万里っ子文庫を開設して以来、毎年絵本を寄贈しています。2月21日、市高齢者見守りネットワーク事業の発足式が市役所でありました。これは事業者が普段の業務を行う中で高齢者自宅の新聞が溜まっているなどの異変に気づいたときに市への連絡をお願いするもので、43の事業所が賛同して発足しました。2月25日、伊万里公民館で食のまちづくりフォーラムがありました。研究発表など多彩な催しが行われ、家族連れなど多くの来場者でにぎわいました。同じ日、立花公民館で多文化防災ロールプレイがありました。これは外国人の住民が増加し、さまざまな文化の人が生活する中、災害時に想定される問題点やその対応などについて考えようと市国際交流協会などが開催したものです。3月2日、伊万里有田地区歯科医師会が市内の小学校6年生全員に歯ブラシ500本を市に寄付しました。虫歯の本数は中学校2年生から増加する傾向にあります。中学生になっても口の健康を維持してほしいとの思いを込めたものです。3月11日、西九州伊万里たこ揚げ大会が伊万里ビーチでありました。市内外から多くの団体や家族連れなどが参加し、多彩なタコが青空を舞い、デザインや上空での安定性を競いました。続いて朗らかページです。春の火災予防運動期間中の3月6日、伊万里消防署で女性一日消防官がありました。この日は12事業所から21人が参加。消防署職員による講義では、 寝タバコやタコ足配線をしないなど、火災予防の徹底が重要なことや、消火器の使用は炎が天井に達するまでが限度であることなど、防火対策のポイントの解説がありました。また普通救命講習では、怪我人の発見から応援要請、救急通報、救命処置といった一連の流れを2人1組で行うなど、非常時に取るべき行動を確認しました。2月25日、市民図書館の起工式を祝う記念日、芽生えの日全財会が市民図書館でありました。市民図書館の起工式が行われたのは、24年前の平成6年2月26日。その時に全財を囲んで夢の実現を喜び合った熱い思いを忘れないようにと、会の運営などに協力する図書館フレンズ伊万里が毎年この時期に開催しているものです。広げようワークライフバランス。市は事業所や市民の皆さんと共同で、仕事と子育て、介護や地域活動などの生活を両立させるワークライフバランスを推進しています。このコーナーでは、市内の事業所が取り組んでいる働きやすい職場づくりを紹介します。今月は伊万里信用金庫です。従業員数男性58名、女性43名の101名。会社の取り組み、仕事とプライベートのメリハリでどちらも充実。月2回の早帰りの日、年2回の早帰りの習慣を設け、定時退社を推進。女性会が発足し、職員自身が働きやすい環境を模索。働きやすい環境づくりのため、育児・介護休業や半日休暇体制を整えています。中山武重理事長から一言。地域金融機関として活力のある職場環境づくりに努め、信用・信頼・信任される人材育成に取り組んでいます。若い職員との夕食会を開催し、情報を交換してコミュニケーションを深めています。20代女性の社員の声。地域の方々や職員同士など、人と人との関わりを大切にしています。育児をしながら働いているので、子どもの病気など急に休まなければならない時がありますが、先輩や同僚に理解してもらい、仕事と育児の両立をサポートしてもらっています。問い合わせ先、男女共同推進係、電話 23-2115。 我が家のアルバム、南ヶ丘の松尾浩二さん、よしこさんの次男朝日くん、4歳3ヶ月。僕はお兄ちゃんと毎日戦いごっこをして遊んでいるよ。可愛い妹も大好き。今さらながら仮面ライダーエグゼイドの歌にハマっているんだ。あと幼稚園で習った逆立ちや体操、メロディオンに夢中だよ。ママから一言。3人兄弟の真ん中で、みんなに優しく、いつもニコニコの可愛いアー君が大好きです。苦手なお野菜もたくさん食べれるよう頑張ろうね。伊万里のヤングウォーカー。白野の広田洋介さん、35歳。仕事はトマトヘッド飲食店3店舗の経営と、主にピザ職人をしています。心がけていることは、熱く、そして笑顔で取り組むことです。目標は、法人化と4店舗目を目指すことです。自己 PR、やりたいことを楽しく熱くやって生きています。趣味は、家族や仲間との旅行。特技、行動力と瞬発力。
市民へ一言、元気いっぱいに働いています。ぜひ私たちのお店にお越しください。スポーツです。2月16日から18日まで、第58回郡市対抗県内一周駅伝大会があり、伊万里市チームは昨年より順位を一つ上げ、総合4位になりました。2月18日第48回市スポーツ少年団剣道交流大会が国見大武道館でありました。4月の市民スポーツ、8日日曜市内ダブルスバドミントン選手権大会が10時から国見大体育館で、12日木曜市ゲートボール選手権大会が8時30分から国見大球技場で、14日土曜から28日まで、市長期争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が9時から国見大野球場で、15日日曜市テニス協会杯が9時から国見大定休場で、20日金曜市協会長杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時30分から国見大陸上競技場ほかで、22日日曜市職域クラブ卓球大会が9時から国見大体育館で、26日木曜女性部ゲートボール大会が8時30分から国見大球技場で、29日日曜整体連春季卓球大会が8時30分から国見大体育館で、以上予定されています。教育と文化です。2月17日障害学習センターで市郷土研究会会員個人研究発表会がありました。29年、南畑町の大野岳山頂付近の繁殖地が市天然記念物に指定された台湾ツバメシジミ、これを発表し、参加者は生態や保護活動などについての詳しい解説を興味深い様子で聞き入り、理解を深めていました。2月18日市民図書館名誉館長である片山義弘さん、早稲田大学院教授が、図書館が社会を潤すと題し、市民センターで講演をしました。郷土の文化財、伊万里湾の歴史シリーズその9、浦の崎造船所、川波造船所、山城町にある浦の崎駅手前の海岸に川波造船所がありました。当初は昭和8年にソーダ、炭酸ナトリウムを生産する工場として建設されたもので、伊万里湾における工場建設の先駆けともいえるものです。12年には隣接地にガラス工場が建設され、第二次世界大戦15年9月にソーダ工場、ガラス工場ともに造船所に転換しました。18年には軍需工場に指定され、輸送艦や特殊船工艇海流が作られました。軍需工場であったため、連合軍の攻撃目標にもなりました。戦後は浦の崎造船所から伊万里湾重工業と名称を改めましたが、30年に閉鎖、その後は廃墟となってしまいました。23年に解体撤去されました。現代まで続く伊万里湾開発の歴史の1ページとして捉えられるものです。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。
インフォメーション、議会報告。平成30年伊万里市議会第1回臨時会が2月21日に開かれました。 今回の臨時会では一般議案2件、予算議案1件、報告2件の審議が行われました。一般議案、専決処分の承認。平成29年度一般会計補正予算第8号損害賠償の額を定めることについて。予算議案、平成29年度一般会計補正予算第9号第90回記念選抜高等学校野球大会への出場が決定した伊万里高校への補助金などを追加するため、一般会計の歳入歳出予算にそれぞれ528万2000円を追加し、補正後の予算総額を269億973万9000円としたものです。その結果、提出議案はすべて原案の通り可決または承認されました。パブリックコメント。市民意見提出手続き制度、伊万里市水道ビジョン案について。より多くの市民の意見を参考にするためパブリックコメントを実施します。皆さんの意見をお寄せください。意見提出をお願いする資料、伊万里市水道ビジョン案。意見募集期間は24日火曜まで。案の公表場所、入手先、意見の提出方法など詳しいことは水道部管理係電話 23-2144 へお尋ねください。水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計を分別回収します。回収場所は市役所と各町地区の公民館。回収方法として、厚紙の箱に入れ、回収場所の使用済み蛍光灯の回収容器に入れてください。水銀は私たちの暮らしの中で幅広く使われています。しかし有害な物質であり、健康被害や環境汚染をもたらす恐れがあります。世界的にも水銀の環境中への排出を抑制する動きが強まっており、市でも水銀使用製品を適正に処理するため分別回収するものです。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 春の交通安全県民運動が6日金曜から15日日曜まで。交通事故死ゼロを目指す日、4月10日火曜。運動のスローガン、守ろう交通ルール、高めよう交通マナー。運動の重点として、子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止、自転車の安全利用の推進、飲酒運転の根絶など。3月14日現在の市内の交通事故発生状況。人身事故73件、前年同期と比べ2件減っています。死者はゼロ、1人減っています。怪我をした人99人、22人減っています。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準を改正します。国は事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うことなどにより、生活環境を保全し国民の健康を保護するため悪臭防止法を定めています。この法律により、市は悪臭を防止する必要がある規制地域と規制地域における規制基準を定めています。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 後期高齢者医療制度、平成30年度、31年度の保険料率のお知らせ。後期高齢者医療制度では、法律により2年ごとに佐賀県後期高齢者医療広域連合が保険料率を決定しています。今回の見直しで1人当たりの医療費の増加などにより保険料率の上昇が見込まれましたが、県の財政安定化基金や剰余金の活用により据え置くこととされました。なお付加限度額については引き上げることとされました。保険料の計算方法、30年度と31年度分。保険料は被保険者1人当たりいくらと決める均等割額と、被保険者の所得に応じて決める所得割額を合計した額です。保険料率は29年度と同じです。均等割額1人当たり51,800円と、被保険者にかかる33万円の基礎控除後の総所得金額かけ 9.88% が年間保険料で、付加限度額62万円です。所得が低い人などへの保険料の軽減。世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額などの合計額については均等割額が軽減されます。低所得者の所得割額軽減特例が廃止されます。元被扶養者の均等割額軽減特例の見直しなど、詳しいことについては長寿社会課医療保険係電話 23-2153 へお尋ねください。入院時食事代の標準負担額が改定されました。入院と在宅療養の負担の公平化を図るため、4月1日から健康保険及び後期高齢者医療制度の入院時食事代の標準負担額が1食あたり460円に引き上げられました。非課税世帯低所得者については変更はありません。問い合わせ先、長寿社会課医療保険係電話 23-2153。 お知らせします。行政評価、成果重視の行政運営を目指して。行政評価とは、市が提供する行政サービスについて市が行う必要があるのか、どのような成果があったのか、かかったコストは妥当かなどの観点から自己評価を行い、そこで明らかになった課題を次の事業活動に生かしていくという行政経営の手法です。平成29年度行政評価を行った事務事業の成果指標と達成度の主なもの、学校教育の推進と観光の振興については達成度 100% 以上でした。地域福祉の充実については達成度 61% でした。詳しい内容については企画政策課行財政改革推進室電話 23-2124 へお尋ねください。福祉タクシー券を支給します。対象者は身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている人、療育手帳 A の交付を受けている人など。支給内容、タクシー券1枚500円を年間に最高20枚支給します。申請方法など詳しいことは福祉課社会福祉係電話 23-2156 へお尋ねください。 4月から市税などがスマートフォンを使ってどこからでも納付できるようになりました。問い合わせ先、税務課収納対策室、電話 23-2152。 伊万里っ子ポストを活用してください。市民の皆さんとの共同による市政の実現を目指し、市役所や各庁地区公民館、市民図書館に伊万里っ子ポストを設置しています。皆さんからの建設的なご意見ご提案をお待ちしています。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 固定資産縦覧帳簿の縦覧、課税台帳の閲覧ができます。固定資産税の納税者は平成30年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。また納税義務者は固定資産課税台帳名寄せ帳の閲覧ができます。運転免許証など本人確認ができるものを持参してください。なお代理の場合は委任状が必要です。縦覧期間は7月2日月曜まで、閲覧期間は随時。縦覧期間中は手数料は無料です。問い合わせ先、税務課固定資産税係、電話 23-2149。 春の市民大清掃を実施します。5月6日日曜から15日火曜までを、伊万里を美しくする市民運動、市民大清掃の期間と定めています。公共施設の清掃日は5月13日日曜です。佐賀西部クリーンセンター、料金10キロまで80円、以後10キロごとに80円加算。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 3月15日、二里町在住で元小中学校教諭の野口栄一さんが市に油絵大春春を待つを寄贈し、市長が感謝状を贈呈しました。この絵は4月1日開館の畑津町コミュニティセンターに展示されています。同じ日、武雄市の川口喜三郎さん、株式会社サクセス社長が甲子園プロジェクトの推進に役立ててほしいと市に100万円を寄付。これまでに内読の推進や貧困家庭児童の支援などのために寄付をされており、今回が7回目となります。豪華客船日本丸を見学しませんか。4月29日伊万里港寄港記念船内見学会への参加者を募集します。定員は50人、参加料は無料です。募集期限は16日。応募方法、往復はがきに2人の住所氏名、年齢性別、電話番号、車で来場の場合は車両番号を記入の上郵送。問い合わせ先、観光課観光戦略室、電話 20-9031。市長雑感、伊万里市長塚部義和。小ネギ、一本の小ネギがさまざまな形に変わっていく。二里町八谷絡みの広大な敷地に立ち並ぶビニールハウス、中では小ネギがびっしりと栽培されています。小ネギ作り、 約50年の有限会社伊万里グリーンファームの農場です。土と水にこだわり続ける同社、土作りでは抗生物質を含まない良質の鶏糞や樹木の皮のバーク堆肥を使用し、土壌微生物を活発化させます。そして収穫前に水を控えることで小ネギ本来のうまみや糖度を上げ、大腸菌群がない安全な小ネギに仕上げます。前田清弘社長の取り組みはここで終わらないのがすごいところ。切る手間のいらないカットネギや手軽に使えて長期保存できる乾燥ネギ、ネギの香り豊かなドレッシングやスープ、さらには県産の大豆にネギ味噌をコーティングした菓子など多彩な商品を開発販売されており、あふれるアイデアには脱帽するばかりです。独自の加工技術で付加価値を高め、栽培と加工と流通と販売の6次産業化を推進し、ネギ名人前田さんの伊万里小ネギシリーズ香るネギとして全国に届けられており、農業の活性化策として注目されています。これまで佐賀農業一品作り名人の受賞や ANA ファーストクラス機内食への採用をはじめ、功績は数知れず、今年1月には意欲的な技術経営の改善への取り組みや地域農業振興への貢献が評価され、佐賀農業賞、先進的農業経営の部での最優秀賞と合わせ特別賞である農林水産大臣賞を受賞されました。まさに佐賀県を代表する先進的模範的な農業経営者です。伊万里の地に素晴らしいネギ名人あり、さらなる小ネギの広がりを期待します。視聴雑感でした。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。竹の子場公園つつじ祭りが5月5日祝日10時から開かれます。問い合わせ先、観光課観光戦略室、電話 20-9031。 同じ日、河内の夢の市が東山城町河内の夢工房滝野であります。問い合わせ先、河内の夢の市実行委員会事務局、電話 090-3799-1832。 フリーマーケットニコニコ広場が28日土曜10時から東山首長佐藤の旧ポリティックセンター駐車場であります。出店料は無料、募集期限は20日です。問い合わせ先、障害福祉サービス事業所ニコニコ伊万里、電話 28-1353。 伊万里の魅力発見バスツアーが5月19日土曜9時半からいます。参加料は3000円、行き先は当日のお楽しみです。申し込みについては市観光ボランティアガイドの会、電話 22-7934 へ問い合わせください。続いて募集です。伊万里市美術展の作品を募集します。問い合わせ先、障害学習センター、電話 22-1262。 佐賀県さわやかスポーツレクレーション祭参加者を募集します。参加料は800円、募集期限は23日。問い合わせ先、太鼓保険課、電話 23-3187。 伊万里市では総合計画を策定するにあたり、市長の諮問を受けて答申を行う総合計画審議会の委員を募集します。募集期限は20日。問い合わせ先、 企画制作課企画係、電話 23-2124。 行政改革大綱に基づく実施計画に市民の意見を反映させるため、行政改革推進会議委員を募集します。募集期限は23日。問い合わせ先、企画制作課行財政改革推進室、電話 23-2124。 春の市民ゴルフ大会出場者を募集します。開催日は5月20日。参加料は1人2000円、プレー代が別途必要です。募集期限は5月11日。問い合わせ先、市ゴルフ協会事務局、電話 22-5123。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。まだ使えるからと古い家庭用電化製品を使い続ける人も多いのでは。家電の省エネ化は毎年進んでいて、古い家電を使い続ける方がかえってもったいないかもしれません。10年前と比べ、最新型の冷蔵庫は約 57%、 エアコンは約 7% の省エネになっています。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 婚活イベント、海とバラのハウステンボスの参加者を募集します。日時は5月20日日曜。参加料は3500円。募集期限は5月10日。問い合わせ先、婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。親子遊びのワクワク広場は毎週月、火、木、金曜の10時から3時まで。4月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会が25日水曜10時半から、子育て支援センターポッポであります。申し込みが必要です。一時保育、休日保育の利用については事前登録が必要です。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 パブリックコメントの結果、第3次伊万里市食のまちづくり食育推進基本計画案、伊万里市総合計画策定条例案、第2期伊万里市生き生き健康づくりプラン21後期計画案、第2期データヘルス計画案、第5期伊万里市障害福祉計画案に対する意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。伊万里市再生可能エネルギービジョン案に対する意見募集の結果、1人から1件の意見提出がありました。27日まで意見の概要と市の考え方を公表します。問い合わせ先、企画政策課行財政改革推進室、電話 23-2124。
こんにちは、図書館です。4月30日は図書館記念日。昭和25年4月30日に図書館法が公布されました。市民図書館では大坪保育園の年長児を1日図書館員に任命します。5月1日火曜10時から、場所は市民図書館中央デスク前です。なお当日は記念品として職員手作りのブックカバーを先着100人に配布します。図書館の行事として、名画上映会11日水曜と25日水曜2時半から、パッチワーク展示は13日金曜から15日日曜まで、子どもの読書週間布の絵本展示は22日日曜から5月13日日曜まで、 子ども上映会登り窯のお部屋15日日曜2時半からそれぞれ予定されています。4月の休館日は9日16日23日30日の月曜、26日木曜は館内整理休館です。問い合わせ先市民図書館電話 23-4646。 保険だより。乳幼児定期健康審査、3ヶ月時健康審査対象は30年1月生まれ19日木曜、3歳8ヶ月時健康審査対象は26年8月生まれ12日木曜、いずれも受付時間は1時から、場所は市民センターです。 BCG 予防接種7ヶ月時相談、29年10月生まれは5月1日火曜、受付時間は1時から、場所は市民センター。妊産婦乳幼児相談16日月曜9時半から、妊婦ワクワククラブ13日金曜3時から。事前の申し込みが必要です。市民健康相談10日火曜9時から、予約が必要です。ストレスケア相談10日火曜9時から、予約が必要です。場所はいずれも市民センターです。集団検診特定検診がん検診は5月から始まります。受診票は実施日の2週間前までを目安に郵送します。平成30年度子どもの予防接種が医療機関で実施されます。母子健康手帳と予診票を持参、接種日指定日の5日前までに医療機関に申し込み、受付時間等確認してください。いずれも詳しいことは健康づくり課電話 22-3916 へお尋ねください。休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜まで午後8時から10時、電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話 23-9910。 市民センターの4月の行事春が来たコンサート2018、15日日曜10時半からジョイフルコンサート2018、15日日曜2時半からハートフルコンサート2018一部、21日土曜2時半からハートフルコンサート2018二部と三部、22日日曜2部は10時から3部は1時半から予定されています。お試し価格初回無料の広告に注意。新聞やホームページ SNS で健康にいいダイエット効果があるという広告を見て、試しに1回だけのつもりで商品を購入したら定期購入になっていたという相談が寄せられています。解約を申し出ても通常価格を請求されたり、数回以上の購入が条件と言われたりします。お試し価格などの表示が強調され、定期購入の条件は小さく分かりにくいものがあります。購入の条件や契約内容、解約条件をきちんと確認してから購入しましょう。問い合わせ先、消費生活センター、電話 23-2136。 第15回伊万里梅まつり。2月18日、西九州一の広さを誇る木須町の伊万里梅園、藤野尾で伊万里梅まつりがありました。これは生産量県内一の梅の産地を PR しようと JA 伊万里が毎年開催しているもので、梅加工品や農産物などの直売のほか、小学生による梅の学習発表や梅の種飛ばし大会など多彩な催しが行われました。今年は梅の開花が遅く、園内もようやく咲き始めたばかりでしたが、気持ちの良い青空が広がったこの日、会場には大勢の人が訪れ、うららかな早春のひとときを楽しみました。3月1日現在の人の動き、女28,816人、男26,755人で、合わせて55,571人、前月に比べ29人減っています。世帯は23,210世帯で4世帯増えています。これで広報伊万里4月号を終わります。